の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。御子イエス・キリストに永遠の勝利を与え、天の御国に昇らせられた栄光の王なる神よ、どうか私たちをみなしごとせず、聖霊を下して強めてください。そして救い主キリストが先立って行かれたところに昇らせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエスキリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたの御言葉はまっすぐで、あなたの御業はことごとくあなたの真実を語り継げています。御言葉を愛し、あなたの御業を愛しているすぐな心の者たちに、あなたは賛美を授けてくださいました。新しい心と新しい歌を授けてくださいます。感謝も賛美もあなたによるものです。今日もあなたへの感謝と賛美を携えてきた者たちを通して、あなたの皆が豊かに褒めたたえられますように、この礼拝を通して、あなたの御心が一人一人の心に満ち溢れるものとなりますように。自分の罪ゆえに平安のない者がおりましたら、あなたの平安と慰めをお願いいたします。神様、御子イエス・キリストが再び来られる時が近いと思う昨今です。以前は知らなくても済むことが、あらゆるネットワークを通じて今は多く知られるようになりました。それら一つ一つに目を向けるだけでも、人の罪と悪に言葉が出ません。あなたはそれらすべて、表にも出ていないすべても見ておられ、長い歴史に現れたこともすべて知っておられることに、ただ驚くばかりです。私たちの目を開いてください。人の考えや知恵によらず、あなたの御心を知り、あなたと御子御使いの側に立って、この世を見て、自分を見て、時に備えて生きることができますように。求めるべきものを求め、正しい祈りの中で歩むことができますように。どうかあなたの御心、主イエスの願いが、私たちの教会一人一人に実現され、御子が来られる時、良い清い花嫁としてお迎えすることができますように、お導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書 第12章27節から43節まで、新約聖書192ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第12章27節。今私は心を騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光のことなるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。主の御腕は誰に示されましたか。彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を頑なにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ、街道から追放されるのを恐れ、パリサイ派の人々をはばかって、公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。
Thank you.
死んで4日も経ったラザロを復活させられた主は、再びラザロのいるところを経由され、エルサレムに入られました。ラザロの復活は、群衆に知れ渡り、大勢の人たちが集まり、神の宮に入場される際には、人々は夏目足の枝を持って主イエスを迎えました。即位する王の道を整えるため、人々は自分の服を道に敷き、木の枝をも切って敷いたのです。そして主の前を行く者も、後に従う者も、ダビデの子にホサナ、ホサナと叫び、使わされたダビデの子、待ち望んでいたメシア、イスラエルの王が現れたと人々は喜んでいました。時は過越祭が近いため、全国から世界各地から集まってきたユダヤ人、またユダヤ教に入信した外国人もエルサレムに来ていた最中でした。そこに数人のギリシャ人たちからお目にかかりたいとの申し出がありました。この王は彼らに、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると答えられたのです。それがお目にかかりたいと申し出た人たち、また主イエスを歓迎する人たちへの答えでした。しかしそこに、あなたも一粒の麦のように死ぬようにと言われる国を望む人はいなかったのです。なお主イエスは数日後捕らえられ、ローマ総督ピラトの命令によって十字架で死なれるのです。イスラエルの王と期待された人が、ローマから自分たちを救うのではなく、ローマの手によって死ぬ。その時、民の歓迎の声は、十字架につけろとの叫び声に変わっていました。今日、主はご自分のその時が迫ってくる中、今、私は心騒ぐ。何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうかと語られました。主イエスが私は心騒ぐと言われるのを弟子たちはこの時初めて聞いたのではないかと思います。心騒ぐと。主が捕らえられる夜、ゲッセマネでこの杯を取り除けてください。私の願いではなく父の御心がなりますようにと祈られた時の主の御心と重なるところです。罪のない方、死ぬこととは無縁な方が、神のお怒りのを知るすべもない方が、このお怒りの杯を受け、その方が罪ある人に代わって死を通る。神と一瞬たりとも切り離されたことのない方が、見捨てられ死を知ることになるのです。この主の心騒ぐは誰が想像できるでしょうか。しかし主は、私はまさにこの時のために来たのだと言われ、父よ、皆の栄光を表してくださいと祈られました。罪人たちの手に捕らえられ、罪人たちの手に引き渡され、闇の力に飲み込まれてしまうかのような現実が続き、主は死なれるのです。しかし主イエスは、このことが敗北ではなく、ご自分が栄光を受けるとき、またご自身が通られる十字架と死と復活によって父の皆の栄光が表されるときと見ておられました。しかし栄光を表すこと、それは決して容易なことではありません。主が心騒ぐと言われました通り、実際に十字架で肉が裂かれ血を流す時を 少しも軽減されることなく、すべての時を通らなければならないのです。その神のお怒りの杯を一滴も残さず飲み干さなければなりません。今日、主イエスが私たちに示される神の国においての大原則、皆さん、それは十字架なしの栄光はないということです。十字架なしの栄光はない。自分を差し出すことなく、自分を低くし無にすることなく、人を守るために忍耐することなく、栄光の座というのはないのです。この世では栄光の座そのものが目的であることが大いにありますが、神の国はそうではありません。話が極端に飛ぶように思われるかもしれませんが、この世の中の儲け話のほとんどが、ロークなしでどれだけの利益、儲けがあるかとの話です。人はそのような話を喜ぶのです。ロークも努力も忍耐もなく、犠牲を払うことなく栄光の座につく良い待遇を受ける話が多いのです。恵みを受ける話は喜ぶ。恵みを与える話は喜ばないのです。この世を支配している人の心、この世を支配している霊は、十字架なしの栄光を求めるのです。しかし、神は十字架と死を通られた御子イエス・キリストを復活させられ、栄光の主としてくださいましたことを、皆さんご一緒に記憶したいのです。キリストにつながる者たちの優れたところはどこにあるでしょうか。私たちもそのキリストに従う者とされたことです。この世のようにではなく、キリストに従って自分のロークの身を得て、なお人のために負うべき忍耐、苦労があるなら、それを引き受ける、そのキリストの技に生きることが私たちの栄光、誉れであります。十字架を前に心を騒がれる主、その主の願いは、父よ、皆の栄光を表してくださいでした。ご自分のことより人を生かそうと、御子にご自分に十字架を背負わせる父の皆の栄光を願われていたのです。その祈られるイエスが私の主、私たちの王であられることを、なんという感謝、幸いでしょうか。主が父の栄光を願われたその時、天からの応答のお声がありました。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうと。群衆は雷が鳴った、天使が話しかけたのだと、音は聞いてもその語られる内容は聞こえなかったようです。しかし主の弟子たちには聞こえました。この声が聞こえたのはあなた方のためだと、弟子たちだけ聞かせられたのです。他の人には許されませんでした。どうしてでしょうか。さらに今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される、私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せようと語られました。ここにすべての人を引き寄せようとあるだけではなく、この世が裁かれる時とも言われました。すなわちすべての人を引き寄せようとは、世のすべての人が救われるという意味ではありません。主ご自身の十字架が裁かれる世と引き寄せられる人と振り分けられるものとなるということです。主の十字架を見て世はつまずきます。世に属しているものはつまずきます。しかし主の十字架を通して神の言葉を聞く、真実な神のお声を聞くキリストの羊たちがいます。次の群衆の問いかけから展開される内容が、まさにその両者に振り分けられることの意味を示しているようです。彼らはキリストに、私たちは律法によってメシアは永遠に いつもおられると聞いていました。それなのに人の子はあげられなければならないとどうして言われるのですかと聞きました。メシアは死なない、永遠に生きると。あなたがメシアであるなら死なないはずだということです。特にラザロを復活させられたことが、死んだ人を生き返らせるこのイエスは永遠に生きるメシアと思ったのではないでしょうか。イスラエルという国の希望の星メシアと大歓迎した群衆は、主ご自身の死の予告に戸惑っているのです。そこにさらに主は彼らに、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない、光の子となるために光のあるうちに光を信じなさいと答えられました。光があるうちに光の子になりなさい、光を信じなさいと。主イエスを歓迎し集まった人たちにそう語られたのです。群衆は今イエスが何を話しているのか聞いてもわからなかったのでした。特に神の民イスラエルに属している自分たちに、光の子になりなさい、光を信じなさいと。自分を光の子ではないなどと思う人はいないのです。思ったこともないのです。それゆえにそこには、光の子になるためにはどうしたらよいのでしょうか、光を信じたいのですとそう聞く人もいませんでした。そう聞く人はいませんでした。ヨハネはその時の群衆の様子を、イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された、このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかったと伝えています。とともに、それはイザヤの予言が実現したことだと述べています。イザヤは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、主の御腕は誰に示されましたかと。彼らが信じなかった理由をイザヤは、神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さないと予言したと述べているのです。神は彼らを目で見ることなく、心で悟らず立ち返らず癒されることがないようにとされたと。神は人が滅びることを喜ばれず、人が救われることを願っておられます。ところがその神が人の心を固くなにされ、悟らないようにされ、立ち返って癒されることのないようにされたと伝えているのです。一体どうして、どういうことでしょうか。一人も滅びないことを願っておられる、それは昨日も今日も明日も変わらない神の御心です。と同時に、神が人の心を固くなにされたとは、人が思うような人の意思や心に触れ、神がそれを直接操るようなことではありません。一つ忘れてはならないことは、固くなな心とされたとある人の心、それは人自身の自らの意思、心であること、また自らが固くなにしているという事実が並行していることを見過ごしてはなりません。ですから、固くなにされたとあるから、それは神の責任であって人の責任ではないということは言えないのです。と同時に、聖書に登場している人物を実際に考察してみますと、かたくなにされたとあっても、人にはそのかたくななままの自分自身の意思や心がある、自 違う選択肢があるにもかかわらず、自らがそれを選んだという事実が常にあるのです。ではどうして神は立ち返ることがないように、それで癒されることがないようにとイザヤを通して示されたのでしょうか。まず一つ想起したいのは、神はこの言葉を語らせたのでした。すなわちそれを民に聞かせたのです。どうしてでしょうか。もし滅びのままということでよければ、イザヤにその予言を語らせることもなかったのではないでしょうか。そしてもう一つ、これは私自身の経験による持論ですが、神は人の心を操られる方ではありません。神が人の心を頑なにされたとは、人の心を頑なままにされたという意味でもあります。そして頑なままにしておかなければ一向に気づかない。心の頑なまま生きることによってどれほど不幸な身を味わわなければならないのか。悟らず、立ち返らず、癒されず、闇の中を歩くことのなんと長い年月であったことか。その年月の末、その頑なな心が砕かれ、気づき、立ち返った時には、その長い年月分、心が砕かれる、減り下る度合いも大きく激しいものです。恐れつつ私の理解を述べますと、悟らず、立ち返らず、癒されずとは、悟らせ、立ち返らせ、究極的には癒されるためにという神の御心が現れた言葉であると思われます。その根拠と思える内容がレビ記26章に記されています。26章大半が頑なな心の民へ繰り返し繰り返し与えられる懲らしめ、災いが記されています。そして後半の結論部分には、それらのすべての年月の末、その時民の無割れの心、その頑なな心が減り下るなら、その時主なる神は再びヤコブとの契約を思い起こされるとあります。すなわち頑なにままにされたとは、その心を砕き、悟らせ、立ち返らせ、癒され、神との関係、契約を回復するためということです。神の御心はなんと深く、その慈しみと忍耐は計り知れない。その愛はなんと高いものでしょうか。今日天からの神の声があっても、群衆は聞くことが許されませんでした。主はその彼らに、光があるうちに光の子になりなさい、光を信じなさいと語られました。しかし彼らは信じませんでした。彼らは目で見ることなく、心で悟らず、立ち返らない。私は彼らを癒さない、とあるイザヤの預言が、自分たちを指し示していることにも気づかず、いや、キリストを十字架につけるほど自分たちの頑なな心に気づきませんでした。むしろ彼らは自らを光の子であり、光を信じている我々にどうして信じるようにというのかと見たのです。自らを光の子と思うために、救いは必要なく、自分の罪の代わりに死なれる主の十字架による代償も必要ないものでした。そのようにして主の十字架は、光を拒んで裁かれるこの世の人と、光を信じて救いを得る人との印となるのでした。神は人の心を操る方ではありません。自分の心、意志で光に気づき、立ち返ってくることを待っておられる方です。 人の心を操られる方であるなら、御子を十字架につけ血を流されるようなことをまでして手を差し伸べる必要はないのです。神は一日中ずっと手を差し伸べられる、人が立ち返り救われることを喜ばれる天の父であられます。私たちは十字架の言葉を聞いてきました。なお十字架は私たちに語りかけています。実に私たちの中にはもう十字架が示す言葉を聞かなくてもよいと言える人は一人もいません。十字架の主はなお自分自身を頑なにしているところを照らし、あなたの内側に闇が何一つないようにとしてくださろうとしておられます。一層心を開き、十字架が語る言葉を愛し、自分のためにそれに耳を傾けていきたいと心から願います。最後に今日の箇所の終わりのところには、とはいえ議員の中にもイエスを信じる者は多かった、ただ街道から追放されるのを恐れファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった、彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのであるとあります。皆さん、十字架なしの栄光誉れはありません。主の十字架が主の栄光でした。主が私のために十字架を背負われたのなら、人からの誉れのために人を恐れて我が主イエスを否むことができるでしょうか。我々の罪のために、羊を救い出すために主が闇の中へ来られたなら、私の頑なな心を砕くために、闇を完全に取り払うために十字架についてくださったなら、主の十字架を感謝し、十字架をこそ誇りとし、その聖なる主の歩みを私たちも願い求めて生きようではありませんか。そうして我が主の皆の栄光を表し、御子を与えられた父の皆の栄光を表していきたい、そのようにして私たちの感謝と賛美の捧げ物を捧げていきたいものです。お祈りをいたします。聖なる神、天の父よ、御子を与えられ私たちにあなたの御国を示されました、感謝いたします。私たちも十字架の主、栄光の主に連なる者として、御国を受け継ぐ者としてこの世から召し出してくださいましたことを感謝いたします。どうかそのようなあなたの御心と愛、主イエスの恵みを誇りとして、十字架を誇りとする私たちの歩みを通して、あなたの皆が褒めたたえられますように、光の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。 聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通路通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平和を与えてください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝後には特別な予定はありません。そして次回の洗礼式と転入会式は7月28日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月19日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。